こんにちは、 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の進行の林です。よろしくお願いします。
はい、そしてご一緒します編集部の磯君です。
はい、編集部の本橋です。
そして今週のスペシャルゲストがいらっていらっしゃいますね。
はい、どうぞ。
はい、私でよろしいのでしょうかと思いながらやってまいりました。名前を、
はい、
ワールドの IR グループコミュニケーション室で広報をしております阿部亜由子と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、ワールドの阿部さんといえばもうアパレル業界の広報の金看板みたいな。
なるほど、そういう表、金看板っていうんですね。
金看板、
金看板
で、もう代表する人物ですよ ね、
そうですね。
大変お世話になっております。
ご迷惑もおかけしております。
もう謝っても謝ってもみたいな。
そんなに
そんなでもないか、
そんなにご迷惑かけてますか。
長いので、はい、
阿部さんが林に一番最初に会ったのっていつですか。
日本先進文時代だと思うんですけれど、
20年近く前じゃないですか。
そうですね、
はい、お
そんな感じだと思いますよ、う
ん、20年前のじゃあ2人はどういう感じだったんですか。林さんとかは全然知らない
です。聞き方気持ち悪いです
ね。ちょっと気持ち悪いですけど、
僕当時メンズとゴルフウェアみたいなのもあってたので、スポーツというかゴルフウェアみたいな、はいはい、よく一番最初に取材したのはアダパッドだったような気がしますね。
はい、当社のゴルフブランドでこの前取材いただいたんですけど、
なんだっけ、3番町か2番町か
麹町ですね。
麹町か、
はい、
そっちの方にショールームみたいなのがあった時代がありましたよね。
懐かしい、はい、
うん、その辺よく回ってましたね、
はい、
うん、阿部さんが金看板であるところは、本日我々と初めて会った時の名刺をご持参いただいているんですよ。
そうなんですけど、これちょっとズレがあるかもしれませんね。
すごい、
何年前の名刺ですか、うん、そんなね。
林さんは
多分 WWE 映った時 の、 ね、あの昔の WWE のロゴが名刺に出てるので、はい、
ボックスローのやつですね。
ボックスロー、
うん、
2009年の5月で、
あ、本当入社したばっかしの時ですね。
この時もゴルフブランドのアダバとご取材いただいていて、で磯君さんは先見新聞の2006年5月の当社の本決算に来ていただいた時の名刺です。
懐かしゅうございます。仕事目ですよね。
そうですそうです、うん、本橋さんは最近で19年ですね、北小山で取材いただきました。
ちゃんとそういうのが分かるとい う、
うん、
すぐ取り出そうと思ってすぐ取り出せるのすごいですよね。
すごい、
取り出せよう、取り出せないね。
どこ行ったか分かんないのも正直ありますよね。
やっぱ広報の人しっかりしてるんですよね。実は今日も、まあ、言っちゃっていいかな、この放送されてることにも記事になってると思うので、
はい、
なってなかったらどうしよう、服飾評論家のピーコさん亡くなったじゃないですか、
はい、
79歳だったかな、
うん、
でピーコさん産業商会の OB なんですよね、
うんうん、
まあ、業界では一部知られた話ですけども、
うんうん、
で誰かコメントできる人いませんかと、産業商会の藤井さんに、広報の藤井さんに頼んだら、もう翌日にコメントが出てくるんですよ。
素晴らしい。
OB 辞めてやっぱり、80歳前後になるのかしら、
うんうんうん、
当時の社員の方をこうちゃんと探し出してコメントをくださるんですよね、うん、
藤井さんも金看板ですね、
う
ん、
そうですね、う
ん、ふるさとが一緒です、茨城。
あ、茨城なんですか、
はい、
お、うん、
言っていいのかな、うん、
大丈夫ですか、うん、
水戸、
水戸、
はい、
あれなんですか、茨城の人は広報になりがちとかあるん
ですか。たまたまその二人長いですよね、でもね、
うん
うん、だから広報の人はちゃんとしっかりしてるんだなと、会社もしっかりしてるし、
確かに、
うん、
というね、
はい、で今日なんで阿部さんをお呼びしたかというと、今日実はあのなんかいつもうるさい人いないんですけれども、
横山さんね、
あ、横山、うん、
ちょっとね、お子様が入院しちゃったので
、150回の記念会なんですよ。
おめでとうございます。
イエーイ。それのまあ特別ゲストみたいな、
150回ゲストありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
アニバーサリー、
で横山がリクエストしたんですよね最初。
それのいけない
、リスナーを呼ぼうというような話になって、うんうんうん、リスナー誰かいないかなと、ワールド安倍さんというような
ありがとうございます
声が出て、うん、で安倍さんに聞いてみたら最初の方しか聞いてない、
ね、頑張って聞きましたよ
頑張ってこの数日で無理に聞いていただいて、
すき焼きが
今日来ていただいたというような感じ
で、ありがとうございます。
リスナーの方に何聞こうかと思ったら、まあ、我々いつもねいろんなことをテーマにして話すんですけども、聞いてる人リスナーから見てな、この番組に対するなんか感想とか要望とか聞いたら嬉しいなと思ってお呼び立てした次第です。でもどうしよう、その前にワールドの安倍さんのちょっと自己紹介というか名前だけじゃなくて、まあ、こういう普段仕事してますよとか、こういうキャリアでやってきましたよみたいな、ファッション業界に入りましたよみたいな、ちょっとそこからお話しした方がいいのかな。
そうですね、
はい、
95年に社会人になってるので、もう29年目30年目なんですね、うん、で会社というか部署名は変わってもずっと広報やっているというちょっと特殊というか長い。
最初は、はい、どこでしたっけ。
最初が会社名言ってもいいの
か、会社名でもブランド名でも、はい、おっしゃれるんでしたら
マーガレット
・ハウエルで、
まあ、プレスアシスタント。
マーガレット・ハウエルって当時会社としては
和商グループ和商グループ、はい、ネクタイのですね、はい、で今 TSI さん、
そうですね、
はい、でその後にユニクロに行ってファーストリテイリングですね。
山口県に勤務してた、
最初だけ山口に行って寮生活をしていたんですけれども、はい、で2001年からワールド
に行って東京でってことですよね、
はい、
そうなんですよ、うん、もうファッション業界もいろいろ変遷を
すごい
その目にされてきているわけです
ね。見てきた感じですよね、はい、ちょっともうその話も聞きます、
はい、
まあ、どっちがメイン、こっちメインにした方がいいのかもしれないけれども
そうね
時間配分的にはまあ、そういうキャリアを重ねてきて、うん、今やもうね、ワールド広報安倍さんといえばもう、この業界では知らない人が、メディアの業界では知らない人がいないみたいなんですよね、
はい、知らない人がいたらその人は取材をしてないと思
います。取材をしてない
ということ
で、はい、で安倍さんがもうリスナーだというふうに勝手にもう決めてしまったんですけども、
はい、頑張って聞きました
頑張って聞いてみていかがですか。
特に100回記念の業界誌の会はすごく良くて、ちょっと聞いててジーンとしました。やっぱり、
あ、そうですか、
はい、なんか横山さん生まれ変わっても日本全新聞って言ってらっしゃいませんでしたっけ。
言ってました、ちょうど1年前の放送ですよね
すごい
なんかそういう言ってましたね
すごいなって、私何度も2000さんお邪魔してるので、
日本全新聞
で、はいはい、そうなんです。聞きながらやっぱり世代的にあの頃の業界誌のことを思い出して、
すごいなんか今では考えられないようななんかね変な人いっぱいいましたよね
それなのにそこにもう一回入りたいんだ生まれ変わってもう一回行きたいんだふーみたいな。
1年前もそうこの話したけれども、もうなんだろうね、まあ、ちょっと分野崩れみたいな、
はいはいはい、
分野崩れ
みたいな人たちが結構いて、普通にみんなもう書類のうず高く詰まったような机でもうタバコ吸いながらこうけんけんがくがくもう怒鳴り散らして
社会不適合者的な
社会ですよね吹き溜まりみたいな感じ
世の中の吹き溜まり
世の中の吹き溜まりみたいな感じでしたよね、その2000年前後までは。うん、
まあね、本当にデジカメというかプレスリリースも紙で郵送していた時代ってお話しされていて、この厄介の中で会社の中にも現像屋さん写真のが出入りしてるんですよね。やっぱりフィルムをそうですそうです、フィルムを渡して現像してもらって、それをプレスリリースにのり付けして郵送で出す、
郵送してました。
すごいなって、この変わり方が、
うん、あ、確かにね、
うん、私本当駆け出しの頃の記憶として 前社の先輩にいいかリリースをもらったらちゃんとそのリリースだけに書いてある情報じゃなくてちゃんと広報さんにお電話してなんかもうちょっと深これってこういうことですかとか聞いてちゃんと記事には書き込むんだぞって言われたんですけど、それで私すごいよく安倍さんになんか教えてくださいと
セレクトショップの取材でずっとあれですよね、数々のいろいろな思い出を思い出してきました。
いや、業界誌のあのところを聞いてくださるなんてね、いろんなタイトルがある中で、
そうですね、やっぱそこは広報さんですね。
そうですね。他なんかありますか？
他ですか？ご結婚をしたの
も、すごい聞いてますね。そう、聞いてた。この1週間でだいぶ聞いたよ。
1週間で本当にいっぱい聞いた。
週間
無理やり変なお願いしちゃった。
すいません、ご多忙なのに
だいぶ聞きまくりまして、熱心なリスナーに仕立て上げちゃった
そう、
ありがとうございます、
ニューヨークのご主張も聞きましたし、物価の話も、
そんな感じでやってますよね。
リユースの会も楽しかった。
ティンパンアレイですね、
そんな話もありましたよね、そっかそっか、聞いてどうですか、あのポッドキャスト聞いたりします？他の
聞きます、聞く時間決まってて、あの週末翌週1週間分の自分が着るもののアイロンかけるんですけれど、
ご自宅で、
そう、その時にもうポッドキャストアイロンがけしながらを聞く時間って決まっててゆるく、
どんなの聞いたりしてます？
もう本当いろいろですね。海外のも全然あの英語ダメなんですけど聞いているし、
海外の例えばどういうやつ？
ニュースとか、
はい、されてる、
してないです、
BBC とかそういう、
そうですそうです、かけっぱなしにして、
ちゃんとされてる、
ちゃんとしてる、その中に入れてもらえてなかった
わけ、今、
ちゃんとしてる印象があるだけですよ、なんか多分
だってどうせ大したもん聞いてないですよねとか大したもん聞いてないですよねって言ってそれを名前挙げられたら気まずくなるから入り方間違えますわね、
まあ僕もラジオ番組とか聞いてますよ ね、
ラジオも、はい、聞きますね、
アプリで聞いてます。
アプリで聞きます、はい。
スポティファイですか？
いや、この iPhone のアプリですね。
アップルポッドキャストですよね、なるほどね。安倍さんもなんだっけ、ラジオ出てましたよね。
少し前にオフプライスストアについてを TBS の林さんが聞いてくださってたんですよね、ラジオで出て、はい、
夕方やっててなんだっけ、
憧れの TBS ラジオ、
はい、
夕方の帯番組でもう終わっちゃったけど、アクション、
あ、そうですそうです、すいません記憶が
MC が工藤官九郎、で話してましたよね。
話してました。
あ、じゃあ工藤官九郎さんと、
はい、一瞬で終わりましたけど、
あ、収録じゃなくて生、
生ですね、
緊張感がある、
確かに、
オフプライスこと、オフプライスのことについて結構、
そうです、オフプライスストアとはということでお話を、
工藤官九郎さんとやり取り、こう、
はい、
これ台本がしっかりしてる、
そうですね、あと時間の管理がすごくしっかりされてたような、
やっぱさすが本職の人たちは違いますね、こんなダラダラダラダラ、
時間か、
先週なんて、横山さんもう1時間だよみたいな
横山も確か同じ番組に出たことあるような、
え、そうなの、あいつのくせにな
んか出てたような気がしますよ。
繊維系のなんかですかね、
なんかのテーマで声がかかって、やっぱり工藤官九郎だったような、あれなんか日替わりで MC が変わるんですよね、その番組、帯で、帯で 月金の帯でやってて、そう、なんか出てたような、全く覚えてないけれども、
でも林さんもなんか出てらっしゃいましたよね。
なんだっけ、
TBS ラジオ、
林さん出てたのは僕、
J-WAVE、
そうそうです、そうです、
よりおしゃれな方に行きましたね。
TBS もなんか、あの録音で出たことありますけども、
出たいね、
出たいですよ、お呼びがかからない
そのうち誰かが
誰かが
何の話してたんだっけ、ね、安倍さんの話で、はい
なんかこれ以上このポッドキャストについてなんかああですかこうですかとか聞いてもなんか申し訳ない気持ちが
申し訳ないですよ、ね、せっかく聞いてくれたんだからなんか要望聞きましょうよ。
要望ですか、
すごいなんかまとめてきたんですか、そんな
すごいサマリーがある。
そうですね、なんか分野ごとに深く取材をされている方が揃っているので、なんかそこを惜しみなく教えていただきたいなっていうのはあるのと、あと出張ネタやっぱり私好きで、何食べたとか、
ああ、
うん、韓国行った、ニューヨーク行ったみたいな、
うん、そういう話です。そう、すごく楽しいですやっぱり。
出張ネタ大体元橋の話
で、そうですね、僕大体呼ばれるのはそういう時ですね。
あいつどっか行ったみたいな。じゃあ元橋さんの出張ネタをいっぱい聞きたい。
出張ネタ確かに、ね、
ちょっと出張行った人をこれから各回ぐらいで呼んで
ああそうなんだ、
カップ麺余っちゃったとか、
あなんか意外とあれですか、そのなんか固い話っていうよりも、
あ固い話も楽しいです、
うんうん、例えばどんな話なん
ですか。この前のリユースの市場規模みたいなものとかお話しされてたり、
うん、リユースの市場規模ってなんだっけ、ね、こっちが覚えてない、うん、
やりました
そう、
まあ、なんか固い内容でもない、うん、中身はそんな固くないんですけどね、
僕あんまり正直ラジオ聞かないんですよ、こうやって喋ってるんですけど、
うん、
ラジオってなんでこう聞くのかなみたいな、その中でダブダブのこうポッドキャストを聞いてくださってるのかな、
聞いてくださる、聞かせたという、
聞かせた
何かをしながら聞けるからいいんですよね、
うん、生の聞きですよね、
うん、
コロナの中で余計に聞くようになった人が多いような気がする。確かにそうです
ね、コロナ禍で聞くようになったってよく言いますよね、
うん、
ながら僕も自分でなんだろう、その通勤の時とか聞いたりしてますもんね、
うん、あとご飯作ってる時とか、
うんうん、
そうそう、さっきね、うん、アイロンかけてたけど、うん、家事しながらとか、
だからやっぱ話半分で聞いててもこうなんか面白いみたいな、そういう内容もやっぱりそれこそ出張のこぼれ話とか、
うん、
そういうのがいいってことですよね、うん、
お得な気分、家事をしながら何かを聞けて頭に入ってくるので、
もともとそういうコンセプトなので我々、
うん、
あそうなんですね、
ええ、
ふーん
まあ緩くやってきてますけども、うん、はい、
ええ、
まああんまりポッドキャストの話よりも安倍さんの話を聞いた
方が、そのサマリーはどういう
サマリー、何て書いたんですか。
これはあのご質問に沿って書いたのだけですね。
林さん、はい、どういう質問をお送りしたんですか。
ポッドキャストの感想みたいなところと、
あそうです、あとなんか私自分
の履歴書をコピーしてて、
履歴書まで、すごい、履歴書まで、
あいいですいいです、なんか入社年とかすぐ忘れちゃうので、あとはあの我が社の会社案内をなんか数字聞かれて答えれなかったら恥ずかしいから
準備がいいということですよね、
うん、我々がよく社長インタビューとかあの部長インタビューとか頼むじゃないですか、そういうのってあらかじめ質問事項を送りますよね、
はい、
そうすると、なんか想定質問想定問答集みたいなのを作ったりするのも安倍さん、
今は作らないんです、
今作らない、
社長、我が社の社長はもう全部自分で話せるので一切、
鈴木社長、
そうですそうです、まあ決算資料もそう自分で作れますし、
パワーポイントの決算説明資料を鈴木社長が作っている、
あの社員に向けた年始とか、そういうメッセージも全部自分なのでちょっと広報は楽になってしまいました。
え、
はい、
これまでの他社さんとか何でしょう、他のこの企業の中でお知り合いの候補さんがいる他社さんとかって、そういうの候補さんが結構想定問答作られるものなんですか。
両方だと思うんですね、うん、はい、でもなんか私は自由に喋ってもらいたくて、取材中はもう気配すら消したいタイプなので、でもし気になれば後で調整をしたいなと、
ありがたい、うん、
そもそもちょっと聞いてる人たちに分かりやすく、企業の広報って何するんですかと、
あ、
根本的な話、ね、
大手はほぼそうだと思うんですけれど、いわゆるプレスと違って企業広報なので、まあ、上場していれば IR に近いし、
うん、
宣伝よりはより今の会社の情報を正確に伝えることが任務なのかなと思っていますが、企業広報です
よね、各ブランドの PR とかではなくて、
うん、ただ1日が始まるともういろんなことがやってきて、うん、まあ、社内広報もありますし、時にはあんまりない方がいいですけれど危機管理ですとか、はい、
危機管理も
危機管理、うん、あ、なんかそれやっぱ広報の一番大事な仕事はこうリスクをなくすことだっていうふうに
僕は
結構言われて、
なんか分かってるようなこと言う、
知ってるじゃない、
それ聞いたことあるって感じです。そういうことですよね、なん
か、そうですね、
攻めよりこう守りが大事みたいな。
まあ、
危機って例えばどういう危機が想定できるんですか。
まあ、地震とかもそうですよね、一つの、
うんうんうん、私炎上とかそういう話かと思って、
炎上もそうです、うん、ただそれであまり深くお話できないななんて思って今地震って言ってみたんですけど、
これも一つの危機感ですよね
余計なことは言わないってい
う、まあ、元旦に地震が起きたらどうでもどうに何か対応するとか、
広報業をやっていて、うん、楽しいやりがいを感じるというポイントと、もう嫌だもう明日にでもやめたいって思う
両方が入り混じってるんですけれど基本的に寝ると何でも忘れちゃうので、楽しくはやってるんですが、本当はなんか商品が売れた時が一番嬉しいんでしょうけれど、なかなかそこまではもう直接的だといい記事に書いてもらった時ですね、やっぱり、
プレッシャーを感じる、
プレッシャーを感じる
原稿チェックできない中でのやはりやり取りってすごく、その中でいい記事書いていただくと本当に嬉しいです。
確か
に
通じ合ったような感じが、
通じ合った、うん、いつも通じ合ってる。
本当ですか本当ですか、
うん、で逆に畜生も明日にはやめてやるって思う時はどんな時ですか。
あんまりないかな。そう、基本はもうみんなとうまくやるというか、っていう主義なので、
広報の仕事っていうのは、まあ広報自身から会社を代表してこう外に向けて発信することだったり、我々みたいなメディアから取材を受けたりすることありますよね、
はい、それが一番そうですね、メインになります。
メディア対応が基本的にメイン、
メディア対応がメインですね、
メディア対応、まあ僕とのやり取りでもいいんですけど、こう困ることとかされたら嫌なことっていうのはどういうことなんですか。
あんまりないかな。
そうなんですか。
いろんなメディアいるでしょ。
全然連絡してこないとか返事来ないと
か、わかります、ね、想定質問送ってって言われてるのに、杉見さんはいつまで経っても送ってこないなって思った
んですよ。以下同文で僕もそうだと思いますけど、
あ、正直に話してもいいのかな。
正直ですよね、うん、はい、
取材をしていただいた記事が載らないときに社内のものからあれどうなってるんだって言われるとき
大丈夫、
ちょっと下向いちゃうことが
私先日の掲載しましたよ。
そうです、そうです、
それはちょっとあんまり言わない方がよかった
自分の中では全然大丈夫なんですけど、取材受けたものに対してですかね、
ちゃんと説明しないといけないわけですよね、その方もちゃんと準備してるんで、
でもなんかこうやっぱりすごく僕の個人的な言い訳なんですけど、なんかもちろんこれは記事化するのがちょっと難しいなっていう、こうまあなんか正直思ってたのとちょっと違ったなっていうパターンと、こうなんか向こうの思いが強すぎるとか、自分がこうすごい振りかぶりすぎちゃうパターンというか、これはいいのがいい取材だったけどどうやって書こうってこうなんか頑張って堂々巡りしているうちに時間が経っていくみたいなことがなんか自分の中であって、
いい取材であればあるほどよく書か、
うん、
なんかあの取材の良さをそのまま 125% ぐらいに出したいと思うと、う
ん
う
ん、これなんか人生背負ってるんじゃねえかみたいな時の取材とかあったりする、
うんうん、だからそういう時あれだよね、肩の力を抜いて75ぐらいで出した方が世の中のためにはいいんだよね、
なるということですよね、うん、
それ出さなくなっちゃうみたいな、
出さなくなって、なんか漬物みたいにこう熟成していけばいいんですけど、だんだんこうちょっと変な匂いがしてくるなみたいななってくるとまずいってことですよね。こう写真がもうすぐ涼しい風吹いてるのにちょっとこう
分かるよ、ね、夏物タンクトップ着てる、
着てるとかそういうのがちょっとまずい
桜の花が映り込んでるとかね
何件かあるので、それはこの名刺と同じように蓄積を、
蓄積を
あいつ書いてないデータが
あの人の記事
っていう、やっぱ貯めてるんですか。
貯めてます
よ。デスノートみたいに。
デスノートというか私のエクセルに入って
ます。入っている。
取材は受けた、掲載日が書いてないみたいなエクセルの表になってるわけなんですね。
みんなに公開はしてないんですが、私のメモとして。
それやばいですね。
やばいです。
一番怖いですね、安倍さんが。
全然大丈夫
大丈夫今まで、取材を受けて表に出た記事っていうのは全部ストックしてあるんです。ストックというか、まとめてあるんですか。
ありますね、はい、ありますし、はい、
紙のものももちろんだけれども、
はい、基本は紙ですが、最近はデータで、
データで残しているって感じなんですね。膨大なものになる人でも、
すごいですね。
膨大ですね。神戸本社の倉庫とかにもたくさんお宝がなのであるんですが、
掲載バックナンバーみたいなものが、は
い、すごいな。それもやっぱりこう財産というか役に立つときはやっぱあるんですね。
きっとあると思います。
会社の歴史というかね、こうそういうものになってきます。
日本繊維新聞の話にまたなってしまうんですが、
どうぞどうぞ。
最後に、はい、圧縮版っていうんですか、ちょっとわからないんですが、
新聞のね、はい、まとめたやつを
縮刷版。
そうですね、
はい、
国会図書館にはもちろんあると思うんですけれど、
ありますね。
最後一度当社が全部引き取ったんです。
あ、はい、そうなんですよ、要は日本繊維50年以上やってきて、その縮刷版っていうのが会社にもちろんあるわけですよね。
でも潰れちゃったから、
潰れちゃって、行き場がなくなっちゃったと。
でも財産なので、
なるほど。
それをどういう経緯で引き取ってくださったんでしたっけ。
見学に行って。
見学私見学債権者みたいな。
もうだいぶ皆さんも出てしまって、
僕もいなかったんですよ、その時。横山とかはいたけれども、
暗い、もう暗くなってたんですけれど、でカメラマンの増田さんでいいんでしたっけ。
いや、そんな名前が出てくるとは、はい、
がいらして、写真も引き取りませんかって言われたんですけれど、写真は数々の会社のトップの方の写真だったので、それ多分私いただいてもなかなか使いこなせないなと思って、それは置いてきて、新聞の方はもう財産だと思ったので、少しその場で倉庫で拝見したんですが、やっぱりこれ捨ててしまうのはなっていうことで。
元日本繊維新聞のみんなは安倍さんにあれだね、もう一度俺を言いに来た方がいいよ。
本当にそれが縮刷版として今までの過去のバックナンバーが揃ってるのは、ワールド神戸本社と国会図書館ぐらいしか。
神戸本社からちょっと美術館にまた寄贈しているんですけれど。
美術館って何ですか。
神戸の、はい、
神戸の美術館って何でしょうか。
ファッション美術館。
寄贈いただけるような大したもんなんです
か。ファッションなんと博物館みたいな。
神戸ファッション美術館
みたいなところ
あります。そうか、ファッション美術館か、はいは
い。でもまあ本当にものすごい量だったんですよ。トラックで運び出したぐらいで。こんなお話していいんですかね。
で
今もうしてますけれ
ど、
大丈夫ですよ、
でそのお写真をいただけなかったのがまだ後悔してて、宝の山だったのではないかって思うんですよね。あの写真どうなったんだろう。
多分増田さんが持ってる、
そうでしょうね。
増田個人所有としてですか。
自分で撮った写真だから、紙焼きで多分持ってるんじゃないかな。
すごいですよね、あの写真の数々は多分。
それもだいぶ捨ててたと思うんですけどね、整理して、全部残ってるわけじゃなくて、その何十年のもの
を、
それでも結構あったはずですよ、いろんなのが。
なるほど。
人の写真だけじゃなくて風俗的な写真、
はいはいはい、
社会風俗というか、その例えば
あれ、ね、ルーズ
昔だったらルーズソックスのギャルとか、そういうのも撮ってる写真があったと思いますよ。
ちょっと増田さんに厄介のゲスト増田さんでどうですか。じゃあ
聞いてるかな。その広報側から見てメディアってどういうふうに映ってるのかなと。
あまりにも短すぎて、なんか難しいな。
難しい。
なんかこの業界を取材しているメディアってまんま限られるじゃないですか。
そうですね、
ファッション系の、まあ、専門誌業界誌、 一般の経済誌、
はい、
まあ、日経さんがいらっしゃり、ああいう東洋経済さんとかがいらっしゃり、はい、そして先見新聞さんがいらっしゃり、
はい、朝日新聞さんがいらっしゃり、
うん、あとはあのウェブのファッションスナップドットコムさんとか、うん、はい、ああいうビジネスインサイダーさんとか、うん、そしてうちがいたりとかしますけど、うんうん、
今ほぼ出していただいて、
うん、
はい、
それぞれなんかキャラクターとかこういうネタはここに特に伝えると、
うん、確かに確かに
記者が喜びがちとかあるんですか。
でも一番深くお付き合いしているのがこちらで、今日来てるからではないんですけれども、
ああ、ありがとうございます。
一番
優しい
WWD が一番大事な場合って
、うん、それなんかちょっとやりなよ、時計がだんだん
言わせてるみたいな感じにどんどんなってきて
る非常にどなたもやりやすいというか、お付き合いしやすいというか、うん、
広報の仕事をするにあたって安倍さんが一番大事にしてることって何ですか。
正しく伝えることかなって、今また何かをめくろうと、うん、
正しくつか正確に
サマリーを、うん、
そうですね、
正しく伝えるとはつまりこういうことですよ、
うん、
思いつきで何か言ってない、
そうそうそうアイデアレベルなんですけどみたいじゃなくて
王道の
ちゃんと言葉を選んで、
なんかまた出てきた、
そう、何かいろいろ出てこる、なんか聞かれた時に
すごいこれ
すごい、
何
ですかそれ。
なんか広報やってる方これ結構好きな人多いですけれど、
アパレル舞台、
あ、アパレルではないんですよ、なんか、
高杉亮さんの広報室沈黙数経済小説ですよね。
そうですね、なんかここにあのベテラン広報に広報とはっていうのを聞きに行くシーンがあって、うん、これを結構時々読み返すんですけれど、なんか広報の王道は歩んでいくべきだみたいに、一人の記者を味方にするために嘘をついたり他者の悪口を言ったりしてもそのような広報は成功しないだろうとか書いてあって、なんか
いいですか。
あ、はい、
なんかすごい折ってある、
すごい、
あ、めっちゃ呼び込んである感。
これはもともとは高杉亮さん、作家の高杉亮さんが損保の損保会社を、
あ、そうですね、西新宿
舞台にの広報部を舞台に描いてるということなんですね。
そうです、
社内構想とかがあったりこうドロドロした感じので
、私ちょっとそれちゃうんですけど、うん、新宿、西新宿っていうのかな、もう大好きで、林さんも小田急の本館最後の時にいろいろ記事書かれてたと思うんですけれど、はい、あの辺の空気感が大好きで、
西新宿が好き
でこれを舞台にしてるのが日新宿なので余計にこう、すごく面白くて、
ひまわりの、
そうです、そうです、
で、なるほどね、はい、
昭和に企業広報をやった方だったらものすごく面白い本だと、
今ちょっと、主人公が広報担当の、
うん、
ミドルみたいな感じですよね。
ミドルで男性なので、うん、全てを共感できるわけじゃないのと、あとちょっとやっぱり失敗とか、うんうん、も多いので
時代も違うけれども、
そうそうなんです、うん、ただその記者クラブとの付き合い方とか、なんかもう見てるともう一瞬で読んじゃうと思います。
あ、そうですか、広報室沈黙数、
思ってきてみました。
なるほど、それいつぐらいに読んだんですか。
これもだいぶ前かな、そう、広報でも、10年までは行ってないです。
なるほど、
うん、
え、安倍さんは大学を卒業してよし私は広報パーソンになろうと思って。
違うんですよ、なんとデザイナーを目指して、信じられないんですけれど、っていうかもうアパレルには入りたかったんですが、うん、職種までは全然考えてなくって、うんうん、それで就職活動してたんですけれど、そしたらあのまだ大学生の時代にちょうど最初の会社ですね、あの人が足りないからアルバイトしないかって言われたところが、その広報というかプレス、
それマーガレット・ハウェル、
そうです、そうです、そこからなので偶然なんですね。
へえ、でやってみたら、あ、こういう仕事は面白いと思われたんですね、うん、
自分で生み出すのはちょっとあんまり能力がなくて、何かを、
いやいやいや、
で、うん、こっちの方がいいかなと思って、
うん、へえ、でユニクロ転職されたの 何年ぐらいなんですか。
これも履歴書を見直します98年ですね。
あ、フリースブームの頃。
そうです。
ちょっとその話をしたかったんですけど、
うんうんうんうん、
これ読みました、
ね、ちょっと家にまだ
積んでおります。積んどく
この本あの今年の何月かな春先ぐらいに出た、日経新聞の杉本隆さんっていうんですかねが書かれたタイトルそのままユニクロという本なんですけども、ユニクロのこれまでの、ユニクロというか、まあ、柳井さんの、もう若い時から現在、世界的なブランドに育て上げるまでその、成功の道筋とかあるいは失敗したこととかそういうのを結構赤裸々にいろいろ描いたノンフィクションですよね。これ結構まあ業界内で話題に業界内というかまあ 書店でもすごく平積みになって、一般的なビジネスマン結構読まれていたという本だと思うんですけれども、
そこになんと
そこに阿部愛子さん登場するんですよね、
私全然知らなくて、ご連絡いただいて知ったんです、載っていることを。
私が連絡
来
たんでしたっけ、
はい、
あ、そうなんですか、
そうなんです、
あ、出版社から連絡が来たんじゃな
くて、あ、連絡は来なくて
一読者
から
読んだ人からいろいろ
で最初何のことだろうと思っていて、数名から連絡が来たので、
やっぱみんな読んでるんですね。
で林さんからご連絡いただいたらもういよいよ調べようと思って Kindle で購入して、Kindle なぜかというと検索できるので、
そこから読んだ自分の名前検索したと、
はい、
でちょっと紹介しましょうか、なぜこれだけ大騒ぎしてるかというと、まあ、ユニクロのまあ歴史みたいなのをずっと紹介しているノンフィクションなんですけれども、まだちょっと若い読者知らないかもしれないけど、ユニクロっていうのは90年代末にフリースブームという社会現象を起こすんですよね。もうピーク時にはもう日本人の4人に1人がフリースユニクロのフリース着てるみたいな、それくらい国民的大ヒット商品になって、それでユニクロがまあ国民的ブランドになる足がかりというかになるんですけれども、でそのフリースをなぜこう打ち出すに至ったかというようなところに阿部さんが登場するんですよ。山口県のファーストリテイリング本社でに阿部さんが勤務していて、まあ、これおそらく取材源というか語ってるのは澤田さん、かつての副社長伊藤忠から、ファーストリテイリング転じて柳井さんの片腕として、大活躍されて、その後何でしたっけ、リバンプを経てローソン、ローソンのトップだったり、ファミリーマートか、ファミリーマートのトップを務めたり、今もまあ経済界でかなり実力者として名だたる経営者とお一人と、その人がちょっと振り返ってるんですよね。そのユニクロは当時90年代末ぐらいか、ユニクロはいいものを作ってるんだけど、なかなかその社会的にまだ認められていない時期で、その時まだ山口の本社で、阿部愛子という社員に話しかける場面が描かれてるんですよね。で阿部さんがその澤田さんと雑談するような感じで、阿部さんがみんないいものを作ろうと頑張っているのにいまいちお客さんに伝わってませんよね、残念というかもったいないですよね、澤田さんがふーんやっぱりそう思うというふうにこう雑談をすると、で阿部さんが例えばこのフリースってすごくいいじゃないですか、これうちの両親に送ったんですよ、阿部の両親はその上着を好んで着ているという、ああそうなんだ、確かにフリースは便利だよな、澤田はゴミ箱から腰を浮かせてまたトポトポとオフィスを歩き始めたと、それでちょっと考え込むんですよね、なるほどフリースカート、確かにいい商品だなと、これを売り出してみたら面白いんじゃないかと考えるに至って、その原宿にユニクロがオープンして、これも、当時社会現象というか大きな話題であったんですけども、その原宿のユニクロが出るにあたってもフリース一本で勝負しようと、フリースだけを店いっぱいに並べて、テレビ CM をかけたり宣伝広告やったりしてもう売り出そうというようなフリースのユニクロとしてまず台頭するんですけども、つまり その澤田さんにそのきっかけを与えたのがここにいらっしゃる阿部亜由子さん。
え、仕掛け人で、
仕掛け人
すごいっす、ね、
もう名乗ってもいいんじゃないですか。
確かに。
つまりユニクロをこの3兆円ブランドに、
そうですね、
育てるきっかけを作ったのが阿部さんだったという。
そんなことない
反応しづらいです
。反応しづらい。そうですというふうに。
もっとなんか
この場面って覚えてますか。
覚えてます。はい、うん、
取材は受けたわけではない。
取材受けてないんです。
多分澤田さんがそういうふうに説明したんでしょうね、この記者の方に。だから澤田さんは阿部さんにヒントをもらってこういうふうにフリースを仕掛けたっていうのはご自分でもしっかり覚えてらっしゃるわけですよね。
まあ、すごい経験をさせていただいて、はい。
ユニクロ何年いらしたん
ですか。3年しかいないんですね、私。
ずっと山口勤務。
山口は最初の、半年ぐらいで、家を借りてたわけではなくて会社の裏にあった寮に住んでたんですが。
当時のユニクロってどんな感じでした。だから阿部さんまだブレイク直前のユニクロを知っていると。
そうです、そうです。なんか奇跡を見たなって。奇跡ってあの車編の方のなんか、うん、
そっち、ミラクルじゃなくて、
ミラクルでもあるんでしょうけれど、
ミラクルでもありますよね、うん、
なんかこう全員がなんか働きありの法則じゃなくて、全員がこうに世界一になろうって目指す瞬間ってすごくあって、それを成し遂げるって、まだその当時3000億企業でも全然ないんですけれど、うんうん、その瞬間にいるのってすごいなって思って、でフリースブームだけを目指していたわけじゃなくて、も世界一をその時から目指してて、で世界一を目指すぞっていうことに誰も茶化したり、そんなの無理だって一言も上がらないような、それがまあ奇跡なんでしょうね。なんかうん、でブームじゃなくてそれを下支えするなんかものづくりとか生産とか全国の SV が集まってくる仕組みとか、うん、それがもうあってのブームなので本当にすごい。なので全然私のなんてヒントでも何でもなくて、
ご謙遜でしょうけども、
いや、うん、今これ初めて話してるんですけれど、なので今の若い方たちにもそういう世界一とかまず目指して、うん、それをみんなで信じて動く力って一回味わってほしいなって思います。
うん、今となってはもうユニクロ世界一ってまあ そうだよねっていうような感じにみんな思うと思うんですよね。当時はまだ山口県の、2000億円ぐらい、2000億円台ぐらいのカジュアルメーカーみたいな感じだったわけですよね。うんうん、
でもね世界一になると思ってるんです。なんか
安倍さんもそう思ってました。
思ってたんですね、入ってすぐに思いました。なんだろう、
そもそもなんで入ったんですか
ちょっとかっこいいことを言ってしまうと、うん、もう DC ブームも終わってきて、うん、でその当時からもうユニクロの前から価格ってだんだん本当に下がってきてて、うん、もう
バブル弾けていって、
そうです、遅くとかも出てきて、うん、今ワールドにいるからじゃないんですけど、本当に52種 MD のアパレルが出てきた時にロードサイドってすごいなって思ってた時に、人から紹介を受けてユニクロはどうですかって言われた、絶対すごいなと思ったんですよね。で当時まだ都内にはお店がなくて、足立区の貨幣店だったかな、
あんまり都市部にはなかったですよね。
そうです、
おっしゃるようにロードサイド、うん、
で見に行って商品はちょっとひどくて、
ひどかった、
ひどかったんです。でもこれってすごい変えられるし、うん、っていうのもまだ20代なのにそういうふうに思って入ってったんですね、うんうん、
会社がどんどん変わってったって感じですか。その
めきめきと変わってきました、はい、うん、衝撃的な、
うん、いろんな人が入ってきて、こう一つのプロジェクト、ユニクロプロジェクト、世界一プロジェクトみたいに、
そうですね、いろんな人が入ってきたんですが、うん、まあ優秀な方と私はもう本当のアパレル叩き上げだったので、共通のなんて言うんでしょう、会話もなかなかできなくて、うん、その辺がすごく辞める原因にもなるんですけれど、うん、まだちょっと未熟だったので。
なるほどね、うん、 でもそういう経験したっていうのはすごいです
よね。人生においてすごい財産ですよね。
そう、今日初めてお話します。釣られて話しちゃいました。
でワールドに移られて。
そうなんです。でワールドのものがユニクロ時代多くて、なんかすごく合う会社かなって思ったんです。
ユニクロにワールド OB の方が結構いらっしゃったと。
いたんですよ。でその時すごい気持ちいい人ばかりで、
いい会社だ、ワールドいい会社だ、
なんかちょっとした会議に呼ばれても電卓と台帳を持って走ってくるみたいな商売人の人が多くて、あ、このワールドってすごくきっと働いたらすごいんだろうなと思って、でトーレエージェンシーという今はもう多分名前が変わっちゃった人材バンクに登録したら、ワールドをあのご紹介いただいて入って今に至るという、
なるほどね。
でワールド時代もいろいろありますもんね。
そうなんです。なんかこんなに長くいたのは本当に MBO もあって、再上場もして、まあ、今は67ブランドですけど、100ぐらいのブランドがあった時もあるので、なんかもう目まぐるしくて、あっという間にもう20年過ぎちゃったっていう。
一番今思い出すのは何ですかね。その記憶に残、広報の仕事として、広報として携わってこう記憶に残ってることとか。
やっぱりそのワールドで再上場とか大きなニュースがある時っていうのはすごい、記憶に残ってますね。で、また電子版とかよりもリアルで紙をめくるので始発で出社して新聞めくったりとか、まあ、大変ですけれど広報の醍醐味というか楽しい瞬間ではありますよね。
なんて前向きな人なんだ。
すごい、
すごいですよね。
ごめんなさい、その MBO とかがあった時は、新聞各紙がうちについて何をどう書いているんだとか、そういうのをまとめて上に上げるとか、そういうことなんですか。
まあ記事は、記事を見るのはすごい朝はやっぱ楽しいですね。
朝の記事チェックっていうのはこういろんな媒体もなんですか、紙で届いてるのはもちろん見るし、ウェブのニュースもなんかワールドでこうニュース検索してこう。
そうなんですけど、ワールドって社名が特殊なので、ワールドベースボールクラシックとかいろんなものを拾ってくるので、もういろんな組み合わせで見つつという感じですね。
日経テレコンと
か、はい、テレコンもそうですし、電子版もそうですし、で朝通勤の時に見たりとか、でもものすごく大きな記事が載るだろうなっていう時は2時3時に実は一般紙の電子版って公開してるので、朝見たり、
3時に起きて見たりするんです
か。見たりします。はい、
例えばこの間、ライトオンの M&A みたいなのがありましたよね。ワールド系の投資会社が、投資会社を通じてこうジーンズカジュアル専門店のライトオンを、
記者会見に来ていただいたんですが、
ああいう時ってっていうのは、まあ記者会見、緊急会見やりました。まあ緊急会見についてもいろいろ聞きたいことあるんですけれども、まあいろんなメディア報じますよね、翌日、ああいうのっていうのもやっぱりこうどう報じているかとか、必ず
朝全部見ます、誰よりも早く見て、
何時ぐらい、その電子版の更新。
そうですね。で朝私すごい早起きなので。
何時ですか。
早起き5時台で、会社には7時半ぐらいに入ってたいんですよ。もう私時間あんまり関係ないので入って、でみんなが来るまでにはもうこういう記事が出てました。
みんなが来るっていうのは 何時なんですか。その
9時ですね。
9時、だいたいもういろんな、メディアの情報をどう掲載されたかっていうのは頭全部読んでるような状態で。
でも今電子版なので、もう会見の後からすぐに上がってくるので。
そうですよね、もう24時間。
そうですね。
阿部さんは情報整理術としてなんかこうアナログなんですか、デジタルをこう活用して。
どうだろう。でも朝の通勤電車もほとんどスマホでいろんなものが見れるので、
クリップして。
でもたまに紙の新聞は必ず見るようにしてます。なんとなくデジタルで拾っていくと自分の見たいものしか拾えないから、これはもう隅々まで読みますし、
今 WW を指してください、紙の、
隅々まで読みます。隅々
まで、本当ですか。メモから読みます。
メモってね、うちの紙面の横に縦書きで書いてある、
ちょっと集中力があれなのでメモを全部読んでからウィークリーランキングを読んで、でなぜか後ろから読んでいくという
パトロール、うーん、ファッションパトロール。
で今楽しみなのは丸山啓太さんの連載で、
へー、担当者喜ぶと思いますよ、
すごい好きなんですこれ、で
ワールドさんも
入ってますね、はい、そうなんです、う
ん、ありがとうございます、そんな熱心に読んで
いただいて、一番のそう リスナーはちょっと置いておいて一番の読者か、
あ、これは自信があります、一番の読者ではあると思う、
そう、安倍さん結構ねその メモに何載ってたっていう風に、ね、たまに言ってくれることがあって、
たまに書いてくださるんですよね、ドッグランのこととかもね書いてくださって、
ワールドの青山本社の裏にドッグランがあってみたいな、
そう、
そういう
ドッグランあるんですね、
ドッグラン、今もありますよね、
あります、うん、ここに乗りたい、なんか、
嬉しいっす、あ、
メモに乗りたい、
乗りたい、
いや
その風に言っていただけるなんて、
そんなもう
感無量ですね、
もう広報の金看板と呼ばれる、
金看板、金看板や、
広報の鏡と言われてる、
喋りすぎていないでしょうか、皆さん
大丈夫ですよ、はい、
アパレル広報連絡会って今もあるんですか、
あ、その話も今日できればしようかなと思ってて、
ここで決起を呼びかけるみたいな、こう、
あ、広報連絡協議会は皆さんご存知だと思うんですが、
アパレルの広報担当の皆さんが集まってる会、集まり、
まあ広報なのでそのなんて言えること言えないことはあるんですが、もう家族みたいな会ですごく仲良しなんです、
オンワードさん、オンワード柏山とか、は
い、まあ、先ほどの産業商会さんとか
TSI とか、はい、でワコールとか
スポーツアパレルも入ってるのかな、ゴールドウィンさんとか、
ゴールドウィンとかありましたね、
はい、ゴールドウィンさん今隣なんですけれどね、
あ、そうですね、引っ越してきたね、うん、
でまあ、緩く勉強して、常に緩くなんですが、勉強会という名のその後食事会という名の飲み会で、年末などは記者さんもお呼びしたり、時には百貨店の広報さんをお呼びしたりして交流をするという、
それまだやってるんですっけ、
生きてるんです、
あ、そうなの、あんまり最近呼ばれないなと思ってたんですけど、
日本橋の王者が幹事なんですけど、
どう王者が呼んでくれない
られてんじゃないの、
ちょっと心当たりがありすぎる、
記事書いてないんじゃないの、
やばいやばい、
心当たりがありすぎる、
あと最近六本木に引っ越してきたのかな、前原宿にあった伊藤金さんと王者が、
ああ、そうなんです、
片方がイニシャルで、はい、共同か、あの漢字ですね、
あ、そうなんだ、うん、どっちにも心当たりがある、
やばいやばい
ぜひ次にやったらいらしてほしい、みんなすごく仲良しです、広報は、
そうですよね、うん、横のつながりってありますよね、
はい、
うん、うちあの WW の本橋が取材した記事、うちに乗らないんですけど御社もそういうことありますかみたいな
っていうやりとりありますよね、実際多分
ないね、実はあんまりなくて、
そうなんだ、
どうだろう、あんまりないかな、うん、記者さんについては
あんまりない、
本当ですか、はい、
あいつ書きませんよね、
あいつ書きませんよね取材ばっかし申し込んできて全然書かないんですよ、あ、オタクもやっぱりそうですか、
じゃあさっきのリストを後で
やばいやばい
やばい
すいません、だいぶ時間でオーバーしちゃったけれども、まだまだ話足りない点もあるんですが、はい、また2回目来てほしいぐらいですよ、ね、
面白かったです、でもやっぱり、ね、こうすごい続けてらっしゃるから、こうなんかやっぱりすごく面白い話ができる、やっぱ
蓄積がものすごい、
そう、このポッドキャストもやっぱりこう続けていくことが、こう
まとめている、
まとめている、
重いじゃないの、
150回200回と、
そうですね、今日は150回だったんで、また
200
回300回400回と続けていければなと思っております、というわけで今日は150回記念でワールドの安倍さんをゲストにお迎えしてお送りいたしました、また引き続きよろしくお願いします、はい、じゃあ今日はこんな感じでお開きです、
はい、
また来週、
また来週、安倍さんありがとうございました、
ありがとうございました。